風邪をひいてしまいました。DJ 山なんですけど、聞いた感じも声がすでにね、違う人のような感じが、するかもしれませんが、実は風邪をひいてしまいまして、今日が3月14日 ?14 日、ホワイトデーか。やべ。職場の人にもらって、バレンタインのお返しを用意してないんですけど、バレンタインってさ、そういうんじゃなくない？女の人が男の人にチョコをあげなきゃいけない日じゃないじゃん。バレンタインって好きな人に告白する日とかじゃん。それなんか職場とかでさ、なんか一応女だからあげとかないとみたいなのをされちゃうとさ、こっちも返さなきゃいけないじゃん。本当なんか人手なしなこと言ってますけど、そんなチョコレートなんかさ、金はあんだから買えるよ、自分が好きなもんなんか。ダースだろうが、なんかガーナだろうがさ、それなんか勝手なチョイスでさ、無理やり押し付けられたってさ、え？あ、どうも、ぐらいだしさ。で、返さなきゃいけないみたいな。めんどくせえや！え？なんか風のストレスで、ちょっと変なこと言いましたけど。ちょっとエコーの中で喋りすぎたので、一回タイトルコールしてからちょっと風の話に触れたいと思います。それでは行きましょう。DJ 山の魂の叫び！はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山と申します。本当に声が出なくなっちゃいまして、今のタイトルコールもかなりもうカスカスな声になって、今ちょっとマイクの音量上げてもらったんですけど、本当にね、風邪が治らなくなった、年を取って。エコー聞いてます？大丈夫ですかね。はい、エコー切りまして、改めてなんですけども、普通こういうのなんかね、取り直したりとかするかもしれないんですけど、こだわりがある人は。僕そういうの全部味、これは味だっていう言い訳で済ますタイプなんで、残してそのままいきますけど、さっきちょっと日付の話を、今日が3月14日だって話で、まあちょっと風の話からホワイトデーの愚痴にそれたんですけど、風邪をひいたきっかけ、原因が3月の4日に僕ちょっとスノーボードに行ってきまして、職場の人たちと、行こうって言って、福島県の高津江スキー場っていうところに、行ってきたんですけど、その日、なんかもともと雨予報かなんかだったんですけど、それがなんか雪に変わって、で、もう猛吹雪みたいな状態の中、滑ってる時に、僕、年に1回ぐらいしか、スノーボード、スキースノーボードやらないから、そんなにまともなギアを揃えていなくて、で家に何年か前に買ったゴーグルとかそんなものポッて持って行ってやってたら、ゴーグルなんかすぐ曇っちゃうし、で曇ってんのに吹雪だから見えねえよって、もう取っちゃって、で取って、でさらには普通ニット帽とかなんか被るんですけど、ニット帽も僕この番組多分話したことあるんですけど、AGA、若年性の脱毛症を抱えているもので、頭皮のことに関して結構敏感になるんですね。だからニット帽蒸れんじゃんと思って、いらねえよと思って、そのままニット帽も外して、もう首から上とかもうさらされた状態でやってたんですよ、ずっとスノーボード1日だから、確か8時半から夕方4時とかまで、まあ飯休憩はありながらもやって、でしかも僕、まあ、年に1回しかやらないレベルだし、去年初めてやったので、2回目、通算2回目なんですけど、上手い人たちと一緒に行ったから、上級者コース行こうよ、みたいな感じで、すげえ、もう崖みたいなとこ連れてかれて、で、猛吹雪の中、その崖を滑り降りようと思ったら、やっぱり女こけるじゃないですか。で、バーンって思いっきりこげて、 もう雪に頭突っ込んだりみたいなことをそれをしてたせいか、ちょうどもう帰り道に急に喉痛いってなっちゃって、でもうウェアはちゃんと着てたのに首から上がずっと寒いだけでも人って風邪ひくんだなと思って、本当にまあ季節の変わり目なんで、まあ体調崩す人多いと思いますけど、本当にね、若い頃はすぐ治った風邪が、もうだって4日に風邪ひき始めて今14日でもう10日経ってるんですよ。で確か一般的には、風邪というものは1週間で治るものを風邪っていうらしいんですよね。僕実はお薬を販売する資格も持ってるので、そういう勉強もしたことがあるんですけど、確か1週間程度で完全に治るものが風邪という定義なんですけど、もう30間近29になって、もう風邪も通常の1週間で治らなくなってきた。もう若い頃、もう20歳の頃なんか僕これよく言うんですけど、自分は絶対30なんかならないと思ってたの。もうずっと僕は20代なんだって思ってたんですけど、あのね、30は来るよ本当に音もなく忍び寄ってくるんで、本当にね、まあね、年相応なね、ちゃんと、振る舞いをしていかないとね、いろんなところに弊害出てきますので、皆様もお気をつけくださいということで、オープニング締めに、させていただきます。あ、やばい、例のやつ読んでなかった、まだ。例のやつ読みまーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。それでは1曲目いきましょう。2Ks で Again。
動き出した時間もう戻れない、色ついて見えたあの頃は紐づいて見てたことの真相は澄み切った空に反射したメロディー、遥かなる時を越え僕らは今この時代に光り合い、色褪せやしない二人過ごしたきらめ、季節が巡り巡る、君が手を取って走り出した、動き出した、止まってた時計の針、セピア色だった景色はたちまちカラフルに色づいた街並み、足並み揃え歩いた波、君自己枯らしは過ぎて春の始まり、桜舞う頃は出会いと旅立ち、ありがちなセリフしか浮かばないや、まるで心を見透かしたように、君はいつも突然現れる、冷め切った心を温める、胸の奥の痛みを和らげる、日だまりに眠るその横顔は、例えるのならば天使のようで、かすかな寝息、深くため息、ときめく心にかけたブレーキ、永遠に咲く花を誰かが願って、思いが実ってかすみ桜、別れることなく街を彩る、時に色濃く謎を紐解く、遥かなる時を越え僕らは今この時代に光り合い、色褪せやしない、二人過ごしたきらめ、季節が巡り巡る、埃かぶった額に手を伸ばす、胸を焦がす思いを風に乗せてた、た一人の君に届けたい、偶然じゃないはずのこの出会い、いつだって君の笑顔が見たくて、もっと近くて隣にいたくて、近くて遠いもどかしい距離は思い出すだけで胸が痛くて、忘れられないよ時が経ったって、何度でもまぶたの裏にリフレイン、 Again 果てなく続く地平線、限りない愛で誓う永遠、時は巡って生まれた街で、季節外れの花が咲く、君がついた最初で最後の嘘、青く澄み渡る空の向こう、永遠に咲く花を誰かが。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。 詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも改めまして皆様よろしくお願いします。 DJ 山ですけども、ちょっと、テーマがコーナーをやる時のテーマなんですけど、今回もコーナーは、やりません。前回の配信で予告みたいのを軽くしたんですけど、ちょっと今回急遽ちょっと収録する日を前倒しにしたせいで、ちょっとネタを準備する時間がなかったので、まあそれはおいおいという感じなんですけども、ここでですね、今日はですね、前々回触れたラジオネームクリームソーダさん、待望の、下世話な話をちょっとしようと思うんですけど、これは僕自身の話ではないんですけど、まあちょっと下世話な話で、まあ、下世話な話というか、幸せとは何だろうっていう、この、ね、疑問を提起する形での話なんですけど、実は、僕の職場の後輩が、最近入籍をしまして、で、その入籍をする前の段階から、まあ、もうぼちぼち入籍をする、結婚するつもりなんですよね、みたいな話を聞きながらだったんですけど、まあ、その、後輩は男で、その奥さんになる彼女の方はもともとうちの職場にいた人でして、もう辞めちゃった人なんですけど、まあ二人とも知ってるので、でその彼女の方がまあなんだろうな、まあ著しく太ってる系の全然オブラートに詰めなかった、なんかデブっていうのをどうにかもうちょっと丁寧に言おうと思ったんですけど、まあ著しく太ってる系の太ってる系女子だったんですよ。で対してその男の後輩は多分体重50キロもないぐらいのカリッカリのやつで、ほんと小柄で、身長も多分160ちょいちょいぐらいの本当に小柄な子で、なんかその二人のなんか対比みたいのが面白かったりとかで、結構みんなでいじってたんですよ。なんか、お前とあんであんなのと付き合ったのみたいなのとか、まあ、ひどい話ですけどね。まあ、笑いながら、笑い話としてそんないじりをしながら、お前だってあんなのに気乗されたら折れちゃうでしょとか、そんな話を冗談でしながらね、そんなことないですよみたいなやりとりを楽しんでやってたんですけど、まあ、いざ、入籍をそろそろいたしますって話題になった時に、僕より全然上の先輩が、お前そういえば、夜のお店行ったことあんのかという話をしまして。で、いや僕ないですって言ったら、いやお前それはそれを知らずに行ってはいけないぞっていうふうに。まあ、その先輩独身なんですけど。いけないよそれはって。で、だからこれはもう、合宿を取り行うって言って。行ったことない奴らを連れて行くぞっていう話を、その先輩が急にし始めまして。で、まあ、その話に僕は加わらなかったんですけど、まあ、もともと、違う店舗に、接客業なんですけど、違う店舗にいたりとかで、タイムリーにその話を聞いてなかったので、参加してなかったんですけど、その、先輩たちとその後輩たちは同じ店舗にいたので、その店舗の仲間4人で行くぞと。で、一人は独身の先輩。で、もう一人は、バツイチの先輩。で、もう二人が、まあ、一人が一回、今言った、入籍する予定の、風俗には行ったことがない後輩と、完全童貞の、後輩の四人で、連れ立って行きましょうっていう企画が、こう、立ち上がったんですね。したら、もう、まあ僕もそういうお店ね、かつてはよく行ってましたので、もう作法は大体わかってるんですけど、まあそのお店を決めますと、まずで、まずじゃあどの女の子にしようってなったら、そのお店のプロフィール写真は修正がだいぶされていると、だから写メ日記みたいなものよく見なさい、で写メ日記すらも自撮りでうまいことごまかすから、その自分の隠したい部分を髪の毛で隠すとか、写真から切るとかね、顔が長めの子は上半分だけ写すとか、そういううまいことやってくるから、そこら辺をよく吟味しなさいよみたいな話をしながら、したら そのいざその風俗に行く前にちょっとみんなで食事をする機会があって、そしたらもうその時ももうずっと見てるんですよ、その写メ日記をこれから入籍する予定のくせにもうずっと見て、で僕この子にしようと思うんです、あゆみちゃんにしようと思うんですけどってすごい言ってきて、でまあ別にそれはね、体験するのはいいとして、でもお前入籍するんだからそんなのハマっちゃダメだよみたいな注意をしながら、でまあこれがまあ本当に実際起こりうるのかわからないけど、都市伝説的に聞く、彼女とそのセックスをした時になんか出る量が少ないみたいので浮気がバレるじゃないけど、なんかそんなこととかもまあね、都市伝説的に聞いたりはするから、そういうの大丈夫なのって言ったら、いや実は僕もう最近そういう欲がないんです、もう彼女ともう同棲してそこそこ経ってるんですけどって、もうそういう行為ももう2ヶ月に1回あるかないかなんですっていう話を急にこう神妙な面持ちでし始めて、でそれ大丈夫なのって、それもうそれでもしとは言ってもだってシャメ日記見て僕あゆみちゃんがってなってるってことは、そもそもの自分の欲は消えてないわけじゃないですか。でも彼女に対してそういう欲が起きなくなってるっていうのは、これから入籍するっていうのでそれ大丈夫っていうことを心配してたんですけど、いや大丈夫、それはもうそれはそれとして大丈夫ですなんて言ってて、でその日はそのまま終わって、でその風俗行きましたっていう日、この日に行くんですっていう日にちは聞いてたんで、でその日過ぎてからまた会う機会があって、でどうだったって普通に聞いてみたら、ハマっちゃいましたねもう完全にもう僕あゆみちゃんに会いたいですって急にもう恋しちゃってるさ完全な。でまあその気持ちもわかるんですよね、その最初の初めての時ってやっぱりこんなに素晴らしいことがお金払えばできるのかっていう風に興奮しちゃって、なんならその子のことを好きになっちゃうみたいな気持ちもわからなくはないんですけど、でもやっぱある程度いろんなお店に行ったりとかするとそのこう踏ん切りというか割り切れる、これはお店としてもこの時間が過ぎたらおしまいっていう風にできるから、君は今初めて行った興奮で今おかしくなってるから、それは冷静にならなければいけないよっていうことを話したら、いや実は昨日同棲してる彼女の家にその帰って一言も会話をしてないんです、ただいまって言ったぐらいで一切会話をしなくなっちゃったんですっていうことを言うから、いやいやそれ今お前はあゆみちゃんにちょっと寄せちゃってる分、その彼女に対しての気持ちがもう自ら会話をしない方に自分で持ってってるだけだから、もうそれは絶対いけない、あゆみのあの女のことは忘れろとでとりあえずもう今日帰ったら絶対何でもいいから会話をしなさい、たわいもない話でもいいから絶対会話をしてちゃんと仲良く過ごしなさいっていう話をみんなでして、でまあ翌日聞いたらちゃんと会話はしましたってことは言ってたんですけど、でそんなやつも最近のほんと何日か前にめでたく入籍をしまして、でおめでとうよかったね、やっぱりその時本当に僕はこのまま結婚しても幸せになれるんでしょうかみたいな、幸せにしてあげることもできないんじゃないでしょうかとか言ってたやつがやっぱり覚悟を決めて入籍をしました、ああもうそれはじゃあよかったね、それはもう頑張りなよなんて話をしながら、でまあでももう入籍をしたんだからもうじゃあそういうお店は行けないねみたいな、だからまあ俺たちは行くかもしれないけどとか言うと、え僕なしで本当に行くんですかみたいな入籍はしましたけどそれとこれとは別じゃないですかみたいな感じでもうなんかおかしくなっちゃってて、でなんかもうでもそれをこう聞いてた時にバツイチの先輩がすごいやっぱバツイチとなると結婚もして折り合いがつかなくて離婚をしてみたいなことも経験してるから、もうその人からしたらいやむしろ結婚なんて幸せじゃねえよと、なんならお金払っていろんな女の子といろんなことした方が俺は幸せだと思うよみたいな そう別の意見も出てきたりとかして、で今、まあ、僕の中でも最近こう彼女ができて、でまあ年齢も年齢だし、すごいできた人なんで、もういよいよ自分も結婚を考えなければみたいなことって、もうそういうお店も行かないってこう自分で決めて、そこから本当に行ってないですけど、なんかそういう話を聞いてしまうと、ああでもそういう考え方もあるよなって思ってしまったりとか、なんかいや結婚をしてもそれは浮気じゃないですよみたいな、なんかそういう言い訳さえしちゃえばそういうとこに行っちゃうみたいなのも、なんか今自分の中でのせめぎ合いみたいなのが本当に本当にクズ野郎だと思いますけど、ねえ、なんかねえ、そのまあこんなこと言ったらあれですけど、その彼女がね自分相当満足いくセックスをしてくれればそれはねそれでいいのかもしれないけど、なんか物足りないって、なんか合わねえなみたいなもあるはあるじゃないですかね。だからそういうのもまあ離婚原因になったりもしますから、そこら辺もね、なんかうまく、折り合いがつく彼女、まだ、彼女とは、まあ、一回しましたけど、一回しかしてないので、付き合ったばっかなんで、一回しかしてないので、まあ、そこら辺まだ見えてないんで、まあ、そこら辺もちょっと、要相談というところなんですけど、本当に、もう10分ぐらい、下ネタの話をずっとしたんで、多分、ラジオネームクリームソーダさんだけも大喜びな内容になったかと思いますけど、ちょっと、会議の話をしちゃいすぎたので、ちょっと一曲入れて、ブレイクしたいと思います。ラックケイムでフォルテ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ。相変わらずミーなかったことにしてあげる。
希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりにママの後悔と悪い予感のかけらだらけ。嘘でもよかった一瞬。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということでエンディングでございます。今回はちょっと、中枠10分ぐらい下世話な話をさせてもらいましたけど、ちょっとさっき軽く話したその、まあ彼女と一回セックスをしたみたいな話でちょっと今思い出した、まあ不満じゃないんですけど、親みたいなことがちょっとありまして、男のステータス、まあそんなに考えてる人はいないかもしれないですけど、チンコの大きい小さいみたいなのが結構なんか男の自信みたいなところにつながってくる人は結構いると思うんですよ。でそこに関して言うと、僕割と多分小さい方だと思うんです。特別小さくはないけど平均よりは小さいタイプだという自負があって、でっていうのも、まあ今までいろんなね性風俗のお店に行ってきた時に一応聞いてみるんですよ。もう純粋にお世辞とかなしでいいと。今までいろんなお客さん来たと思う、その中で比べてサイズはどうだとどんなだいっていう風に、もう本当にお世辞とか言わないで、俺は真実が知りたい、僕は真実が知りたいんだって話をして、したらあるお店のカオルちゃんって女の子が、まあ、確かに長さで言ったらちょい短い方かもしれない、でも形がいいって言ってくれてこれはいいチンチンですって言ってくれたんですけどただ小さめっていうちゃんとしたその正式な評価をいただいたんですよ、その時で。それいただいて、でまあでも直近で行った、直近とは言ってもまあ何ヶ月か前ですけど行ったお店で別の女の子が大きいよねって言ってきたんですね、今度は。で、いやいやそんなはずがないと、俺はカオルちゃんに言われたんだ、カオルちゃんはいやいいチンチンだよと、いいチンチンだけどちょっと短いかなってカオルちゃんが言ったんだからって言ったんだけど、その店のあやめちゃんは大きいと、いやこれは大きいよって、だからあやめちゃんが今まで相手してきたやつが相当小さいだけなのか、お世辞を本気に思わせようとしてるのかどっちか分かんないんですけど、そんな話をこうされてる最中に、この間その彼女とそのしてる時に、まあなんかこうなんだろうな、演技じゃないですけど、まあ男も多少やっぱ演技をするじゃないですか、そんなにそこまで気持ちよくなくても気持ちいいみたいなことを言ったりするので、まあそこら辺は許容範囲かなって思うんですけど、そのなんか彼女があ大きいみたいなことを言われた時に、自分はカオルちゃんに大きくないっていう評価をもういただいてるから大きくないことは知ってるんですよ。知ってるのにその向こうのなんか盛り上げようと思った大きいみたいので逆になんか泣いちゃってなんか気使ってんじゃねえよみたいな感じでそんな気遣いいらないんだよ、それが一番ムカつくんだよみたいになっちゃったんですけど、まあさすがにしてる途中には言わないし、その後も言わなかったですけど、過剰な演技は逆に彼氏を傷つけるっていうことを世の女性はね知っておいた方がいいということをね声高らかに宣言して、締めとさせていただきますはい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回。